します、ただいまの時刻は15時15分です、休憩前に引き続き会議を開きます、ただいま半沢、俊貞議員から、病院治療のため、早退届が出されましたので、これを許可したいと思います、それでは一般質問を続けます。質問順6番、1番高橋洋議員の一般質問を行います。
はい、1番高橋です。はい、
それでは、1番高橋洋議員に質問事項1の丸1について1回目の質問を許します。
はい、1番高橋洋です。どうぞよろしくお願いいたします。湯沢町の総合計画について伺うという題でご質問させていただきます。湯沢町は総合的かつ計画的な行政運営を図るために、図るための基本構想のために10年計画で基本構想と基本計画を立てています。前期は2011年から2015年、後期は2016年から2020年で現在後期の策定に入っていると思います。総合計画は私も読まさせていただきましたが大変素晴らしい計画です。このように進んでいたら本当に良い街になると私も思っております。しかし残念ながらこの素晴らしい計画自体を町民はあまり知っていないように思います。同じように行政運営は総合計画のもとに運営していると思われますが、そのこと自体も多くの町民は知らないのではないでしょうか。パンフレットの配布や広報ユーザーでは紹介していると思いますが、まだまだ足りていないと思います。今後はこの計画に基づき行政運営をしていることを広く町民に示し説明することが重要だと思いますが、いかがでしょうか。
はい、1番高橋洋議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは高橋議員の質問にお答えをいたします。総合計画は今年度から後期基本計画、平成28年から32年の5年間の策定作業に入ったところでございます。10月1日に第1回の審議会を開催をしております。これまでも町民全世帯にダイジェスト版を配布しホームページで公開するなど周知に努めております。後期基本計画についても策定後全世帯に配布したいと考えております。平成23年の3月18日に当時の総合計画審議会の会長さんから計画の推進にあたっては町民はじめ関係機関、民間事業者、団体等に計画の趣旨や内容を十分周知し、湯沢町が目指す姿や町づくりの方向性の共有を図られたいとの要望もあったところでございまして、その要望を受けた中でですね、ダイジェスト版を配布し、また各機関に配布をし、ホームページでやらせていただいているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番高橋洋議員、2回目の質問を許します。
はい、では2回目の質問させていただきます。先ほども読まさせていただいた中で通告している中で、ある文章なんですけれども、この行政運営、基本構想は、いわゆる10年計画、そして、基本計画においては前期と後期で分かれている。で、この行政運営というのは総合計画のをもとに運営しているというふうに理解してよろしいんでしょうか。2回目の質問です。
はい、1番高橋議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁いたします。その通りでよろしいと思います。
はい、町長の答弁が終わりました。では1番高橋議員に3回目の質問を許します。
ありがとうございました。私もこの辺がですね、ちょっと不確定だったもんですから、行政運営は、この 町が示されている総合計画に基づいて運営しているということで、理解させていただいて次の質問にさせていただきます、
はい。それでは1番高橋洋議員に質問事項1の丸2について1回目の質問を許します。
はい。前期5年間の計画終了を間近にし、計画の進捗状況、達成具合をお示しください。
はい。1番高橋洋議員の1回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。
委員長。
はい、町長。
それでは、丸2についての1回目の答弁をさせていただきます。総合計画では、達成目標として各種の指標を設けております。その達成度が進捗状況の目安になります。現在町民2000人を対象としたアンケート調査を実施している最中ですが、その結果を集計分析することで達成度を見ることができます。集計と分析は年度内に完了し、後期基本計画の基礎資料としたいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。それでは1番高橋洋議員に2回目の質問を許します。
はい、ありがとうございます。ダイジェスト版によりますと、6つの基本政策ということが出ております。読まさせていただきますが、一つ、一番目が四季を通じてまた訪れたくなる街づくり、二番目が働きがいのある活力あふれる街づくり、三番目安心して自分らしく暮らせる街づくり、四番目自然と共に生き快適に暮らせる街づくり、五番誰もが学べ個性を誇れる街づくり、六番目持続可能な自立した街づくりというふうに載っております。抽象的と言ってしまえば抽象的でありますが、まさにこれを実現するために、計画を立てて進めているというふうにわかりますが、6番目の持続可能な自立した街づくり、いわゆるこの持続可能というのは、どういうことの範囲で、を申し上げているのか、お示しいただけて教えてください。
1番高橋洋議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それではお答えをいたします。先ほどもお話がございましたように、基本理念で湯沢町らしさを追求します、安全安心を守ります、育つ力を伸ばしますということで、自然に集まる町湯沢という中の6つの基本政策がございます。その中で、持続可能な町づくり、このダイジェスト版にも書いてある通りですね、安定的な税収の確保、効率的な行政運営を図るとともに、町づくりの方向性に合致した戦略的な投資を行い、高齢社会、人口減少時代に対応した合併せずとも、持続可能な街づくりを推進します。また、街づくりの方向性を地域全体で共有し、多様な主体がそれぞれの役割を認識し、地域課題の解決に向けて連携協力して取り組む街づくりを推進します。いわゆるやはり継続してユーザー町としてこれが成り立っていく。その中で、税収を含めですね、雇用、あるいは経済、そして、様々な事柄の中で、この街がやはり合併をしなくてもやっていくという中での持続可能ということが訴えられていて、その中で多様な共同による特色あるまちづくりの推進であり、健全財政の運営の強化、そういうことがですね、書かれているわけでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番高橋洋議員に3回目の質問を許します。
はい、ありがとうございました。6番目の基本政策のところで書かれていることとですね、あと町長の思いを聞かせていただきたく質問させていただきましたので、次の質問に移らさせていただきます。
はい。1番高橋洋議員に質問事項1の 3について1回目の質問を許します。
はい、この計画は10年計画ということで、前町長の時に策定したも、策定されたものでありますが、田村町長は前町長との違いを訴えて多くの支持を得て町長に就かれました。そこで今度は公約の中で示してきた計画、公約の中で実現しようとこれから計画なさっていることと、これから後期での総合計画との整合性はどのような形で反映する予定でしょうか。ここで少しご提示できればお示しください。
はい、1番高橋和議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
はい、町長。
それでは丸3についての答弁をいたします。総合計画は湯沢町の将来像や政策の基本的な方向性を示す基本構想と、それに基づく基本的施策を定めた基本計画で構成されています。基本計画も10年と町づくりの中期的な展望を示すものといえます。対して私の公約である改革発策における事業計画は予算上を伴う具体的な施策の実施計画であり、町長の任期は4年でございます。総合計画と選挙で選ばれた町の公約のどちらが優先されるのか、どちらが町民の意思を反映したものと言えるのかといった議論は昔からあるわけでございます。また総合計画を作ることが目的とない、形骸化しがちであることが、総合計画不要論や地方自治法上の策定義務が撤廃された要因でもあると思っております。ただし湯沢町においては、総合計画と私の公約で目指す町の姿に大きな差異はないものと考えております。したがって現時点では後期基本計画の策定作業を進める中で、その実施計画的な位置づけとしたいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。それでは1番高橋和議員2回目の質問を許します。
はい、今町長も申し上げた通り、この総合計画不要論というのがやはり出てきていると、そして、これは義務化ではなくなってきたということもあります。そこでですね、ちょっとざっくりお伺いしたいんですけれども、この総合計画を策定するのに費用というのはいくらかかるんでしょうか。また後期計画だけではいくらかかるんでしょうか。教えてください。
はい、一番高橋和議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
今ほどの質問にお答えいたします。私自身いくらかかるかというところが把握をしておりませんので、係担当の者に答えさせます。以上です。
町長の答弁がありました。それでは執行部の補足説明を求めます。
はい、高橋企画政策室長。
はい、企画政策室長高橋です。総合計画の策定費用ということでございますが、申し訳ありません、正確な数字ではなくて概算でございますが、今ある総合計画を策定したときですね、そのかかった費用としては、大体例えば、いろんな費用を含めてですけども、700万円から800万円ぐらいだと思います。また今後ですね、その後期計画を立てているわけですが、それにつきましては、ちょっとまだ不明な点もありますので、ここではちょっと数字は申し上げない部分であります。以上です。
はい、執行部の答弁が終わりました。それでは1番高橋和議員3回目の質問を許します。
はい、ありがとうございます。総合計画をですね、見ますと非常にいい計画でありますし、ただし抽象的なところが多い中で、これだけの多額な費用がかかる、そして、これの達成具合というのは決して、義務でもないわけですので、果たしてこの総合計画が本当に湯沢に必要なのかどうなのかということも、今後と言いますか、もう後期策定に入っているわけですけれども、考えていく必要があるんではないかなと私は思いますので、提言させていただきます。
提言でしょうか。
はい、提言の機構です。
それでは、一 1番高橋洋議員に質問事項、質問事項2だね、質問事項2について1回目の質問を許します。
はい、山菜採りマナー看板の設置を。山菜は湯沢の宝です。近隣の市町村や隣県からも多くのレジャー客が自然を求めて湯沢の山に入山することは観光の街としても本当に良いことだというふうに思っております。しかし私もよく耳にするので真偽のほどはわかりませんが、根こそぎ採取する人や明らかに業者として採取しているなどの採取方法が荒っぽいということを耳にしています。それから私のような素人では教えてくれる人がいないで山に入ると残してあった最後の芽を摘んでしまったり、採取してはいけない山菜を取ったりと過失ではなくてもマナー違反をしてしまうことがあります。本来国有地での山菜採取自体も厳密には禁止規制なのではないかと思いますが、湯沢は昔からの生活の糧として入山してきましたので、まあ、自然権、また、いろんな権利の中で、町民には権利が認めてこられているというふうに理解しています。そこで山菜採取のために入山する場所や登山道の看板などに山菜採取のマナーを示す看板を合わせて設置して湯沢町の自然を大切にする姿勢を示すことが必要ではないかと思います。ぜひ来年の春には山菜採取マナーの看板を設置していただきたいんですが、いかがでしょうか。
はい、1番高橋洋議員の1回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それではお答えをいたします。まあ、以前から山菜採りのマナーの悪さについては、まあ、よく耳に入っているところでございます。まあ、対策として山菜採りのマナーを啓発看板の設置ということも、まあ、考えられますが、どこに誰が設置し誰が管理する等の、まあ、そういう問題があります。山菜だけでなく登山、ハイキング、自然観察、釣り、写真、沢登りなどなど、まあ、自然と触れ合うレジャーにはそれぞれマナーがあり、それをたしなむ人は当然認識していただきたいと、まあ、考えております。まあ、しかし、まあ、マナー違反者がいるからといってすべて行政で、看板を設置するということは不可能でありますし、まあ、せっかくの景観を損なうということにもなりかねません。自然あふれるところに設置する看板は、まあ、命に関わるものや真に必要なものだけと、まあ、考えておりますので、今のところそのマナーの設置看板というところまでは考えていないところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番高橋洋議員、2回目の質問を許します。
はい、山菜の入る入り合い権などを話しますと非常に複雑な問題もありますので、ここで議論する必要はないと感じております。ただ山菜採りのマナーが非常に悪く、近年山が荒らされていたり、また諸田議員の花の百名山、平らっぴょう、花がたくさん綺麗だという中で、やはり有名になればなるほどマナー違反も増えてくるのも事実でございます。看板をむやみに立てると確かに景観も悪いのは理解できますが、山に入る登山道の入り口、もしくは主要な山菜の車で入れるような道にはですね、私はやはり山菜採りのマナーを啓発するような看板、特に湯沢の町民は十分自分たちの資源ですから、マナー違反をしようという人はそういないとわかりますが、そうでない、先ほど申し上げた通り、近隣の市町村や近県からの業者と思われる方々の対応もあるということを踏まえて、ぜひこれは町民の財産を守るという意味からも私は設置が必要だと考えております。今設置をする必要はないと考えるという答弁がありましたが、もう一度ご検討いただけないかご研究ください。以上です。
はい、1番高橋洋議の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
今ほどの、まあ、質問でございますけれども、まあ、2回目としてお答えをさせていただきたいとこう思っておりますが、確かにその山菜採りで各山ですね、あるいはその町内会の近くで、まあ、入るところがありますけれども、それらについても、まあ、どちらかというとその町有地とかあるいは国有地とかということとよりももっと近くのですね、その個人所有地であったり、まあ、そういうところはそれぞれに、やはり立ち入りをしないでください。うちのですね、そのグラウンドの近くの林のところにもそのキノコを植えておりましたが、まあ、当たり前のようにやはりそこに、人が、まあ、当然地元の方ではありませんよね、入ってくるというようなものがあって、父があそこに看板を立てたということもありますけれども、まあ、ある種やっぱりそういう、まあ、いわゆる個人所有地等々についてはですね、そういう看板の設置というようなことも自らが、まあ、やっていただくことは、まあ、必要だというふうに思っています。ただその、まあ、今ほどもその高橋議員からご指摘があったように、そのもう初めから、まあ、その、まあ、取りに来る根こそぎあるいは販売するというような方々についてはですね、その看板があったからといってもなかなかやはり、それが機能するというかそういう効果というようなものはないかもわかりません。しかし今ほどもお話がございましたように、それらにとっては町の大変貴重な、まあ、財産が、まあ、侵されるというかそういうことでございますので、まあ、今後、まあ、研究というお話がございましたが、その、まあ、景観ということも含めて町といういわゆる行政がどういう形でそういうその山に入る山菜採りやあるいは山のですね、資源を荒らすことについてその抑制できるかというようなことはこれからまた研究していきたいと思いますし、また、まあ、ホームページやあるいはその看板等々によらずともですね、各まあ観光協会のにですね、それらのまあポスターを貼ってお願いをするとか、いろいろな対策を考えて、その町にただやみ、まあ、マナー違反のポスターを貼る、看板を貼るということだけでなく、まあ、これからまあ研究をしてまいりたいと思っております。よろしくお願いします。
町長の答弁が終わりました。それでは一番高橋委員に3回目の質問を許します。
はい、ありがとうございます。今研究していただけるということで非常に心強く思っております。よく不法投棄反対というような、不法投棄は反対じゃなくて不法投棄は罪ですというようなステッカーがあったり、私はこれはマナーに訴えるしかないと思っているので、そういうものでもまずはいいのかなとも考えています。で、まあ、山菜が湯沢の財産なんだ、湯沢の宝なんだっていう認識を、やはり啓発、啓蒙するためにも、これはすごく重要なことではないかというふうに考えています。一つ例を申し上げますと、松の山では、自分たちの学校、松の山中学では、自分たちの地区の山に、その保護者と一緒に入って、その地区の山を知って、そこで採取した山菜を販売をして、それを生徒会費にしている。同じように、伊香沢地区でもそれをやっているそうです。で、これは、子供たち、私もそうなんですけれども、親が山菜採りをしないと、子供はなかなか山菜採りができない。で、それがですね、そうでない、世帯でも、親が山菜採りをしない世帯でも、学校活動で山菜採りにですね、地区の山に入ると、どの月に何が採れるかとか、自分たちの地区の山の糧がわかる。で、これは、大人になった時に、今、松の山では、一流の、ミシェランのシェフが東京で活躍している方がいますが、やはりそれは、中学の時に山菜採りをした時の思い出から、山菜を直に買って、ミシェランで、のレストランで出していると、そういった話も聞かれたりします。私は、山菜は、湯沢の宝だというふうに思っています。山菜採りマナーもそうですし、合わせて、学校活動の中でも、どの時期にどんな山菜が取れるか、こんなことも研究していく必要があるのではないかというふうに思っておりまして、以上で山菜採りの質問を終わらさせていただきます。
はい。続きまして、1番高橋大議員に質問事項3について1回目の質問を許します。
はい。鳥追い祭りと その歌を湯沢の無形文化財認定にということで、これは教育庁にお伺いいたします。雪国、湯沢に昔から伝わる小正月の伝統行事鳥追い、十日町でも、群馬の中条町でも、まあ、もっとあるかと思いますけれども鳥追いという行事は行われているようです。信濃の国から追ってきた鳥を追うような内容の歌を歌い、昔は中学生以下の子供たちが、子供たちによる、子供たちが自分たちで自主的にやってきた伝統行事だったというふうに認識しています。稲や穀物を食べる、害虫は、佐渡に寄ってしまえというような内容の鳥追い歌もあるようで、その鳥こそが皮肉にも時だというふうにも言われています。湯沢町では、旧湯沢村では盛んに行われ、川端康成の小説雪国にも描かれてきました。現在では子供も少なくなり、町内会で行ってきた鳥追いの行事も大人が手助けしないと行われず、鳥追いの歌すら歌えない子供たちが多くなりました。地域の伝統的な風習、習慣は地域の文化です。無形文化財に指定して、鳥追い行事にも、無形文化財を担っているという自覚を、醸成し、次世代の子供たちにも引き継いで、いきたい。文化財認定は、湯沢町文化財保護条例の第2条の3でも、年中行事に関する風俗習慣も文化財と定義されています。また、3章16条にも、無形文化財の指定については、教育委員会の判断で指定が可能となっておりますので、ぜひ教育委員会でご検討いただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
それでは1番、高橋弘議員の1回目の質問を終わりました。教育庁の答弁を求めます。はい、教育庁。
鳥追い祭りとその歌を湯沢の無形文化財認定にということでございますが、鳥追いに関する記述は北越説府小説雪国等にも登場しており、古くから雪深い雪国である湯沢に継承されてきた地域の文化であり、未来に残す必要があると考えます。しかし同じ湯沢町の中でも地域によって祭りの内容や鳥追い歌の歌詞が異なっていることから、どのような形でどのような指定方法があるかについて調査を行い、県教育庁文化行政課の指導を仰ぎながら町無形民族文化財の指定について検討したいと考えております。以上でございます。
教育庁の答弁が終わりました。それでは1番高橋洋議員、2回目の質問を許します。
大変前向きな今回答ではなったかというふうに、思っております。で、私もちょっとびっくりしたんですけれども、その湯沢の中でもやっぱり歌詞が違っていたり、でまたその祭りの形態が、違うということも、これ自体もやっぱり面白いのかなと、地区地区に特徴があって、良いのかなというふうに思っています。一番心配しているのは、こういった年中行事、もう300年ほど前から行われてきた昔ながらの年中行事が自然に消滅してしまうことが一番懸念しています。方法をどのような形で残すか、これに関しましては専門家、また皆様方にお任せをいたしますが、自然消滅することなく文化を残していこうという気持ちで、これをなんとか文化財認定にしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。もう一度その辺を踏まえて、ご答弁をいただければと思います。
はい、高橋大議員の2回目の質問が終わりました。それでは教育庁の答弁を求めます。はい、はい、教育庁。
無形民族文化財の種別には大きく3つ分かれているかと思いますけれども、一つは民族芸能、それから2つ目が風俗慣習、3つ目が民族技術ということで、今高橋巌委員からいただいたこの文化財につきましては風俗慣習に当たるかと思っております。まあ、この地域では国の民族文化財に、王子や長岡大沼市の牛の角突きが 国の文化財にこうなっておりますけれども、先ほど言いましたように、指定に向けてですね、県教育庁の文化行政課にも問い合わせたところ、やはりこういろんなやり方がそれぞれのユーザーの地域によって異なるし、歌も異なるんで、二重指定にならないように、どういった形でその風俗慣習というこの尊い行事を指定して継承しているかについて、今後協議していただきたいということもご指導いただいておりますので、それを踏まえて動いていきたいと思っております。以上です。
はい、教育省の答弁が終わりました。1番高橋和議員に3回目の質問を許します。
はい、ありがとうございます。質問ではありません。最後に、要望でございますが、湯沢町の総合計画の中にも書いてあります、豊かな自然や固有の文化、町に息づく暮らしの素晴らしさに気づき、それらを大切にする町づくりに、舵を切り始めていますと。それから同じく総合計画の中で、地域固有の文化を保存継承する活動を支援し、町の個性のさらなる醸成を図るとともに、障害学習や社会体育など様々な活動を通じて、温かな交流が行われる町づくりに推進しますということで、ありますので、今、教育庁も研究していただけるということでありますので、ぜひ湯沢の大切な文化を自然消滅することなく守るために、教育行政、そして、が動いていただいて、これを大切に守っていただき、そして私も、そして、地域の子どもたちに一生懸命歌を歌えれるように、私もですね、歌を勉強していきたいというふうに思いまして、以上で私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。
以上をもちまして、1番高橋和議員の一般質問を終わります。ただいまの時刻は、15時45分です。15時55分まで暫時休憩をいたします。